はい、というわけでブログバージョンの時間がやってまいりましたでございますけれどもね、これがまたどんな話になるのか、
はい、
全く分かりませんけれども全くもって分かりませんけども、
そうですね、
ブログバージョンといえばこのコーナーからですから、
はい、いつもの
いつもの、
はい、
このコーナーから行ってみたいと思います。
ケンジローのただいま強制送還中、
本国大阪より喜怒哀楽お届けします。
はい、というわけで本国大阪と電話がつながっております。健次郎さん、
これ2で仕上げるのはやっぱ4拍目からかなあ、やっぱ4拍目、あ、どうもどうも皆さん
どこにいてはりますの？
いやいや、もう今自宅でですね、うん、ちょっといろいろ作業してまして、
あ、それで4拍目がどうのこうのとか言ってはったわけですね。
ああ、そうなんですよ。4拍2で仕上げるのは4拍目からがいいなと思ってたところだったんです。
それ、音楽やってなかったら何言ってはるかさっぱりわかりません。
皆さんお元気ですか？
おかげさまで。はい、おかげさまで。
秋も深まってまいりました。大阪はですね、今日はなかなかいいお天気で。ここ1週間ぐらいで一気に紅葉が始まってますね、大阪も。
そうですか。
ぐっと寒くなってきましたからね。
そうなんですよ。なんか昼間は暑かったりとかするんですけど、うち今自宅で作業してパソコンが5台ぐらいあって、
いやすご
い。もうそれがいっぺんに動くから、なんかもう昼間は暑い時もあるんですけど、夜は暖房器具として機能してる。
えらいタコつきそうだよな。
ほんまにタコつきますわ。
いや、ほんとすごい電気代。
ねえ、もう。経費ばっかりかさんでね。
なかなかね。
本当に。
維持でもやめるわけにいかん。
そうなんです、これがね。
うん、素晴らしいですな、でも。
いやー、なんかブログとか見てますっていうと、結構大阪の方でライブをガンガンやってはるみたいでございます。
そうですね、とにかくまあ精力的に動くことだけは止めずにというようなことで、まあ動いてるといろんなまた新たな出会いとかね、再会とかがあるので、その度になんていうのかな、やる気にさせてもうてますけどね。
あ、なるほどね。
なんかね、ちょろちょろこう新しいこととかも、新しいイベントみたいなのとかもやられてますよね。
そうなんですよ。もう自分たちで、なんていうのかな、自分たちが楽しいと思うようなことをもう勝手に立ち上げて提案して、で、それをこう、今はキャンドルナイトっていう、イベントをね、定期的にやらせてもらってるんですけど、これがまたキャンドルの明かりだけで音楽をするっていう、まあアコースティックな感じで音楽やったりとか。
それはステージの上もキャンドルの明かりだけなんですか？
ステージはちょっと譜面灯みたいなともすんですけど、それもまあ間接照明的なものを使って、もうそれ1個だけですね。あとはもうかなりたくさんのキャンドルをね、それこそセプテンバーコンサートで、
はい、
いろいろご尽力いただいているカジキさんという、カジキタカコさんという女性が、
はい、
趣味でというか、まあ、ライフワークでキャンドルをね、作っていろんなことを、その彼女に教えてもらったんですけど、これキャンドルの明かりだけになるとね、なんか五感が研ぎ澄まされて、なんか何とも言えん、なんていうかな、チャンネルが切り替わるというか、で、なんていうのかな、音楽って時には会話の邪魔になったりとか、なんていうかな、それこそまあ不特定多数というか、まあ、僕の例えば音楽を知らん人がカジキさんのお客様でいらしたりとかするっちゃいますよね、
はいはいはい、
その逆もしかりで、
うん、
でそういう時になんかキャンドルの明かりでこっちがそういう舞台を作り上げると、
うんうん、
なんかちょっと一歩こっちに音楽の方に歩み寄っていただけるような感じがするんです、いつもね。
へ
え、うん、それで時にはワインを出したりとか、ワインとチーズプレートを用意して、だからもう2時3時から入って、その仕込みからテーブルセッティングから全部自分たちでやって、そんなことをね、 今回今月14日にも大阪でやるんですけど、
うん、なんかロマンチックですね。
ほんまやね、素敵やね。
当たり前ですやんか。誰やと思ってありまんのこれ。スイートロマンティックな男ですから。
そういうとこ好き。あのちょっと照れてはんねん。
いやそんなことをやったりとかね。今年はそのキャンドルナイトはもうボリューム、今月の14日のやつがボリューム4になるので、それが多分最後に、今年最後にはなると思うんですけど。
なるほどね。
すごい楽しいですね。
それってなんかクリスマスなんかものすごい雰囲気ぴったりですけど。
ああ、いいですね。
そうなんですよ。クリスマスは実はね、東京に行くことになっておりまして、19日から、25日まで、
19日から25日
まで、まだ決まってるとこ決まってないとことあるんですけど、19日はあのあれあれやという立川のね、
あ、はいはい、
ありますね、イベントスペースでライブをやります、はい、ラーメンスクエアとかあるような、あ、
はい、そうですね、うん、
ところでライブを、これは小野瞳さんという僕と同級生の素晴らしいシンガーと一緒にライブをやって、
はい、
彼女が、今年オープンさせた六本木のお店で22日に、
うん、
ライブをピアノ、ボーカルバーという名前がついてるんですけど、そのとこでライブやったり、あとちょっとあの辺鄙な大和市という、
辺鄙って辺鄙
って大和市ね、
そうで、それが25日で、23日にこれ毎年やってるんですけど、うん、トライアングルスノーインクリスマスというイベントで、村上啓司っていうのと、三つおっていう昔ビールの CM の歌を歌ったロックシンガーがいるんですけど、昔コンピレーションアルバムを1枚、クリスマスアルバムも作ってまして、これが今年11年目のイベントでありました。
いや、長く続いてますね。
そうなんですよ。もう大阪から行くのが大変でね。
それ
が高円寺のアフターアワーズという小さなお店でやります。今決まってるのはそんな感じなんですけど。
じゃあどこかで大阪大使館取りたいななんてね。
ねえねえ、
ね
え、そんなスケジューリング的な話今してもいいのかな。
あ、いいんじゃないですか。ブログに残る。
あかんちゅうね。
ブログに残るやんみたいな。
え？
ブログに残しましょうみたいな。
いや、ね、そんな感じでちょっと本当できたらいいですよね。
そうそう。ただし放送は1月2日土曜日になりますけどね。
そうそう、
明けまして、
ね、
クリスマスのライブやってる最中やのに明けましてっていうモードにする
なんて、ね、そうか
いかにも芸能人的な
的な、
そういうのでもいいじゃないですか。
まあ、そうなんですよね。
日本撮りましょうか、じゃあ。
日本ぐらいじゃ、
ね、やる気なっとって
完璧ですよ。
いいじゃないですか。
ねえ、本当ですよ。
ほうほう、
そうですか。ところで、武道大使のお家の周辺、はい、市議さんあたりっていうのはやっぱり秋深きになってきてますか。
そうなんですよ。ちょうど1週間前に、
うんうん、
あの紅葉の塩梅をまず近所の山の上までわざわざ行きましてですね、まあ去年からこう写真を興味を持って、やり始めたので、だいたい去年の秋はうちの裏山のこのポイントは押さえてるんです
ね。なるほど。
ここの、紅葉は、もみじがいいとか、これは、カシノキやったかな、がすごいとか、なんかそういうのが何箇所かあって、ポイントを確認しに行ったんですけど、一週間前までもまだまだというか、ほとんど紅葉してなくて。
ああ、まだそうなんでしょうね。
で、毎日一応山を見るんですけど、日に日にちょっと色がなんていうのかな。今は中途半端な色ですけど。
ああ、そっか。
なんか多分あと一週間ぐらいでいい感じになってくるんじゃないですかね。
なるほどね。なんか、市議さん自体が風情のある山やし、なかなかいい写真が撮れそうですね。
そうなんですよ。近所にね、こういうとこがあって。
うんうん、
いいなぁと思ってるんですけど、その、ね、見に行っ はい、
あ、いや、もう見るなに、ロケーションとしても最高ですもんね、写真見せてもらってる限り、ね、
そうなんですよ、特にね、なんか中途半端な大きさの山やから、
まあ、言うてもね、
そうそう、だからその植林したりとかってあんましてなくてね、昔のままの、木が、なんていうかな、詳しくわかんない、その針葉樹じゃなくて広葉樹っていうのを。
そうですね、そうですね、広葉樹、
広葉樹っていうのが昔のまま、そのままあるところがほとんどなので、かなりいろいろバリエーションがあるというかね、もう杉林、杉の木ばっかりの、あの山とかっていうのがないんですよ、うんうん、
それがいいですよね、
うん、だから、やっぱ中途半端も偉大なことやなというね、
ほんまですよ、
木、植林して売るほどの大きさでもないみたいなね、
そういうことなんでしょうかね。
そうなんでしょうね。
なるほど。
これが吉野の方面に行くとね、やっぱり、
あそうか、吉
野杉、同じ色の、なんていうかな、うん、同じ風合いの山がいっぱいあったりしますよね。
そうですね、まあ、杉の名産地っちゃ名産地ですもんね、吉野って言ったら。
そうですね、
時にこの秋なんぞうまいもんでも召し上がりました？はい、
うまいもん食ってないですね。
食ってないね。
うまいもん食いたいな。うまい、最近うまいもん何食ったかな。
あらららららら。
なんかね、自慢したいおっさんが一人いるんです。
あ、何？
僕ちょっとね、先月高遠っていうあの南信州に行ってきましてね。
ほう。
これでもかっていうぐらい松茸食ってきましたわ。
秋の味覚の代表。
この野郎っていうぐらい食ってきました。
俺松茸のお酢の結構 ね、
ね、
食ってますけどね。
あの袋から出すやつ。
そうそうそうそう、あのお寿司頼んだらついてくるやつ。
あれね、
あれもなかなか大したもんですよ。
大したもんですよ、
ようできてますよね、あれね。
ようできてますよ、うん、
あのエリンギでもって、うん、あのあれを使って炊き込みご飯したら松茸ご飯の食感で食べられますよ。
ああ、俺たちすごい負け惜しみやな。
これを負け惜しみというか、庶民の知恵というのか、みたいな。
いやいや、ほんと、悔しいわ、ほんま。腹立ってきたわ。腹減ってきたわ。
腹は立つわ、腹は減るわ。
本当に。
本当に、作業は進まへんわ。
それこそね、来週月曜日かな。
うん。
お友達がラーメン屋を出したんです、今年。
すごい。
よく、一番有名なの道頓堀の引っ掛け橋のグリコの看板の真下に、
うんうん、
すごい
川やん。
そう、
川や、
川の中にラーメン屋でけへんから。
あ、そうそう、
そう、行くとびちょびちょになるんだよ。
やっぱそっち側やねん。
否定するんちゃうんかいな。肯定すんのかいな。
いやいやいやいや、でそこにメンジーっていう油そば専門店で、大阪では珍しいですよ、油そばって。
油そ
ばね、うん、で、油そば専門店を出して、
ほう、
で、それこそ趣味の写真が高じてね、
うん、
写真を撮ってほしい。
ああ。
ラーメンの。
ああ、はいはいはい。なるほど。
でも今日はね、その、結構食べるもん撮るのって奥が深いんですよ。
うんうんうん、難しいんですよ、うんうん、あれね、実はね。
すごい難しいんですよ。でも、うんうん、何を持っていったらいいか、うん、レンズは何で、どういう明かりで、どういう風に撮ったらいいかとか。
ね、美味しそうにね、うんうん。
で、写真のサイトでね、
うんうん、
その商品のサイトとか、いろんなこう、写真素材を扱ってるインターネットのサイトとかがあるんですよ。で、そこにラーメンとかいうカテゴリーもちゃんとカテゴライズされてて。それでどんな風にその商品の写真っていうのは撮ってるんだろうとかいろいろ見てるとね、
うん、
猛烈に腹減ってきましたね。
そっちの方に話行くわけですね。
あれなんかやっぱり大したもんですね、あの写真の威力っていうか。
あ、そうか、そうか、
いや、それはありますよね。
巣が出てくる
もんね。出てきますね、
本当に、うん、
人間誰しもパブロフの犬みたいな。
あ、まあまあ、
そう、本当に本当に、
本当ですよ。
僕、食材を扱ったりするような今、仕事してるんですけど、
ああ、本当に、
あのカタログがあるわけですよ。
はいはいはい。
で、日用製品、いわゆる日配品的なやつの写真と、ちょっと別のカタログになってて、ちょっとお高いやつ、 どこどこ湾のなんとかかんたらとか、
はいはいはいはい、はい、
もうね写真のなりが全然違うんですよ。
ああ、
なるほどね。
だもうそっちの A4 を見て、わこれうまそう、わこれうまそうってずっと言ってた嫁にね、うん、やがましい言われるんですけどね。
なるほど、難しいのあれな、写真
難しいでしょうね。
うん、食べ物はほんま難しいと思います。
うん、あの実は僕食べ物の撮影現場って見たことあるんですけどね。
はいはいはい、
結構やっぱり照明、それ専用の照明器具というかスタンドっていうか、はいはい、持ってきてましたもんね。
あ、そうみたいですね。かなり照明たくみたいですね。
そうなんですよ。あれは
でその油やったら油の、例えば油がこうついてるような食材、ステーキとか、
はいはいはい、
油そばでもそうですけど、油のテカリ加減っていうのが微妙にいろいろあるみたいで、
大切なんでしょうね。
うん、それをこうハレーション起こさずにどういうふうにこうテカッと、
ね、
テロンっていうかね、そういう感じに見せるかとかね。
変な話、めちゃめちゃ食べたくなるような写真を撮るために食べられへんようにするっていうこともあるって言いますからね。いろいろ結局ほらそのテカリを出すとか、
なんか塗ったりとか、
塗ったりかけたりとか、いろいろすることもあるから。
なるほどね。
めっちゃうまそうって写真を撮られてる、それはもう食べられへんっていうことも
そうか、
あるらしいですよ。
まあまあでも素人がね、することなんで、仕事でするわけじゃないんでね、ちょっとまあどうなるかわかんないんですけど。
あ、でもちょっと見に行ってみたい。
そうっていうか、あの、そのお店の人に言うてブログでもアップしてみてくださいよ。
そう、もちろんもちろん、それは、ね、あの、うん、店の宣伝も兼ねてね、
う
ん、
ねえ。
でも前に確かこう焼酎とかあの焼き鳥みたいなやつのこう写真とかこうちょっと あれすごい良かったから、そうそうそうそう、まあなかなか素敵な写真撮るんちゃうかな。
当たり前やんか。いやいやいやいや、本当にね。それとね、もう一つ全然違う話ですけど、
はいはい、
面白いネタでね、昨日か、おとといかな、おとといの晩にね、
うん、
なんちゅったっけな、勘違い同好会っていうのを発足させまして。
勘違い同好会はい、11月5日発足、
うん、
そうです、はあ、でまあちょっと話の流れからそんな話になったんですけど、
はいはい、
まあこんな世の中じゃないですか、
うんうん、
大変な ね経済もなかなかこううまいこといかん復活しない世の中の中で、
うん
うん、例えばうちやったらうちの子供4人は全員天才やとかね。
あ、そういう勘違いですね。
そうそうそう、あの過去にとらわれずに未来に向かっていい勘違いを、ポジティブな勘違いを受け入れようという。
それ素晴らしいですね。
ああ、なるほどなるほど。な
んか A でしょこれ、うん。
これは素晴らしい。
スイートロマンティックな俺がこう。
さすがスイート
ロマンティック。いいそうなことでしょ。
スイートロマンティックで。
さすがスイロマ。
スイロマ。
スイロマ。
何でもちぼめるからもう。
ちょっとそんなネタでまたラジオやってくださいよ。
あ、いいですね。勘違い同好会ね。
そう。で、勘違いなこと言うたときは、笑顔で、それ勘違いって突っ込むんですよ。
あ、でも決して、あの、怒った顔じゃダメなんですね。笑顔。
そうそうそう、怒った顔じゃ。
笑顔で、それ勘違いみたいな。
だからそういうのあるじゃないですか。その、こいつ勘違いしてるなっていう人いるじゃないですか。
いますね。
うん。でもまあ、それが、すごい、未来にとってポジティブやったら、受け入れようと。
なるほど。
なるほど。
うん。
なるほどね。
そういう会をね発足させたりとか。
あ、そうかそうかそうかそうか。なんかあの若者のね音楽やってる人で僕たちアーティストってとかっていうと、
うんうん、
なんかまあでもポジティブに考えてんねんなこいつらはということでニコニコ笑ってそれ勘違い
そう
です
ね。そうなんですよ。
なるほど。
いやー大変そうでしょ。
うん、なんかいろいろね次から次へと。ネタを考えへの、
そうなんです
、いろいろ大変そうでございますけれども、いやじゃあちょっとその12月の東京に来はった時にまたいろいろね、
うんうん、
そうですね、ぜひこの辺
やってみたいですね、
うん、
楽しみにしております。
こちらこそ。
じゃあ、うん、あの市議さん周辺のもみじの写真とラーメンの写真と東京に来はった時にできるというのを楽しみに。
うん、うん、そうですね。
わかりました。やっぱりいろいろネタをこう。うん、携えて
ですね、さすが収穫の秋ですので、はい、今回は強制送還中随分といろんな収穫がありましたということで
ありがとうございます、
じゃあまた来月もよろしくお願いしますわ。
こちらこそよろしくお願いします。皆さんお元気で、また来月、
また来月、どうもでございました。
ありがとうございました。大阪大使館
大仏さん、
まあ、そういうわけでね、今回の強制送還中はなんと、
はい、
新記録20分。
おーいえ、
ねえ、随分とこうえらい長いこと話していただきましたけれども
美味しそうやったね。
美味しそうやったね、ラーメンね。油麺、確かに僕大阪とか京都にいるとき油麺ってね、記憶ないんだ、ね、
ないない。
言うても比較的最近でしょ。
最近のもんや
からね、う
ん、初めて見たときにドエーと思ったけどね、うん、俺はなんか若い時食うたら顔テカってまうな、
ね、ほんまほんま、うん、そう、勘違いで思い出したんですけど、僕中学校までブラスバンド部やってたもんですからね、
うん、
結構こうロックシーンとかあまり知らなかったんですよ、うん、テレビでヤンヤン歌うスタジオとか、
はいはい、
あんなの見てるような口やったんで、はいはい、アイドルは知ってるけどみたいな感じやったんですよ。だから僕音楽のジャンルの名前という分からへんがあって、でヘビーメタルって、
うん、
はいはい、ヘビーメタル
ありますよね、
うん、
で中学校の時にヘビメタヘビメタってやたらヘビーメタル、うん、ヘビーメタル言うやつがおったんですよ、うん、中村くんいうのがおって、うん、でそいつがなんぞエレキギターを弾き始めた、
はいはいはいはい、
でフライング V を購入、うん、でフライング V を購入してわざわざここをノコギリで切るという異業
やるね、
そわけのわからないことを知ってですね、
はあ、で V の形をしているのにもかかわらず
わざわざ切るという、そんな鼻からスタインバーガーが来た方がええんちゃうかっていう話なんだけど、それでまあそんなやつがいて、だから過激なことをするなと思ってたんですよ、
うんうん、
それでしばらく経ってそいつがここの曲をやっている練習しているみたいなふうに持ってきたのがあって、うん、でその過激な感じだから、うん、こいつのやってる音楽はヘビーメタルなんだろうと、
うんうん、
でヘビーメタルなんだろうと思ってて、あ、これはもっと後の話だ、でまあいいや、うん、でそいつがその持ってた楽譜を見ると、
うん、
ブルーラグーンって書いてあるんですよ、タイトル、
う
ん、高中正義さんです。
そうですね、
僕はしばらくの間高中正義さんはヘビーメタルやと思ってたんです。
それは人に言わん方が良かったね。
ね、
うん、
でこれよりももっと前に、うん、音楽のジャンルだと分かる前に、
うんうん、
ヘビーメタルって、うん、カセットテープのノーマル、クローム、メタル、ヘビーメタルやと思って
たよね。
メタルテープよりもも
っとすごい、
すごいテープやと思ってたんです。
TDK の一番高いメタルテープなんか重かったもんね、あれね。
あ、ほんま？そう、うん、それで友達にカセットテープを貸してもらった時に、うん、たまたまそのカセットテープの中にこう車輪みたいなのが入ってて、それがなんかこうアルミみたいな金属でできてるっぽくて、はいはい
はい、ありました、それ
ありましたよね、こう半透明のカセットテープのケース、はい、箱にこうグリングリンのこう銀色の回る、うん、でそれがねクソ重かったんですよ、うん、でそれを貸してもらった時にずしっと手に来たこの重みを感じて、これか
ヘビーメタルは
とうとう出会ったぞと。
なるほどね、
結構本気で思ってましたね。
なるほどね。
でその後に音楽のジャンルだと知るんですけどね、
うん、
でそれがでもなかなか
だったという
全然あかんやん
ゴールに全然たどり着かへん、
たどり着かへん、全然たどり着かへんし、別に前向きでもないし、
全然前向きでもないし。
そうですか、高中正義をね、
そうそう、
本当はあの高中正義という発音なんだそうですけどね、うんうん、標準語ではなぜか僕は高中正義って言ってしまうんですね、
言ってしまいますね、
うんうん、ね、あと高橋幸宏、
ああ
高橋幸宏って言ってしまうんですね僕
あれは大阪関西だから、
いや僕だけって言われてるんですけど
僕がデニーズっていうのと一緒ですね。
ああ、ね、ええやん別にね。
それちょっとインドネシアおかしいよって言われて。
デニーズ？
デニーズってもっとおかしい言われて。
あ、でもなんかクラブ ね、ね、クラブとかなんかいろいろね、ちょっと変わった発音でね、いろいろ言ったりします。
今平板化してるから ね、何でもね、
何でもね、
平板化してる。わらびもね、わらびって言ってた。
わらび、
わらび餅でしょって。わらび。あわらびやったらわらび餅ってなっちゃうでしょっていう話をしたりしてね。
へりくつこねんな
ぁそんな細かいこと言ってるから試合に勝たれへんちゅう、
そこに戻って1時間前に
戻ってしまい
ました
、ね、もうほんまに。いやそれにしても11月もね、
ね、
あとすごいな、あと11月も3週間とちょっとで終わるって、そりゃそうか、
ね、まあ、今年もまあだんだん ね
今年ももうあと1ヶ月2ヶ月弱という
形です
よ ね、 ね、
もうほらクリスマスケーキだ、年賀状受けたまわりますだ、やってるもん ね
冬の贈答やね、いろいろやってますから大変ですよ、
あの手この手で物を売ろう思ってね、
早うからね、
ほんまに
ですよ、
こっちはもあそこでもこあね、そこかしこで早割り、早割り言います
か、ほんまやね、
ね、慌ただしい雰囲気がこう出てきてね、なんかこうでも結構このね、年末の雰囲気って結構好きなんですけどね、僕実はね、あの冬場のあのクリスマスから年末にかけての雰囲気は子供の頃からなんか妙に好き で、でお正月が終わって冬休みが終わったらもう冬に飽きるんですよ
飽きる、
もう寒いだけやんみたいなね、あ
楽しみはもうないからね、
まあ、楽しみないからね、なので2月ぐらいに楽しみをなんか用意してほしいわけですよね、
なるほど、まあね、豆まきぐらいしかないしね、
豆まきぐらいですよ ね、 本当ね、なんか面白いことないから、
豆まくの面白 い、 い
や別に
全然思んないですよね
何がおもろってそんなことせなあかんねんぐらい、ね、
ほんまに、
恵方巻きとか言って
、恵方巻きね、
ね、食えるか一本もみたいな、
どっか向いてね、
どっか向いてね、
そうそうそうそう、まあ、何やねんって話でしょ、ほん
まですよ、
今年断念したじが途中で大使
なんか言ってたね、
喋ろうやって
そうそう喋ろうって
あ無言で、あの
夫婦で2人でむしゃむしゃ食ってて、どうなんこれもうなんか喋ろうってねえ、なんかこう2月にねちょっと面白いイベントが全国的にあるといいんじゃないかと思いますよ ね、 いいすね、
バレンタインはどう、
バレンタインはなんなもん、
あんな最悪ですやん、あれ男にとってはあの最悪の日ですよあれは、
まず朝行って、机の中をちょっと覗いてみたりとか、下駄箱をこうちょっと見てみたりとか、
ねえ、チョコレートもらえない男の切なさをお前ら知れと、
入ってるはずもないのに、
ねえ、そう、もうあれは嫌いでしたね、だからやっぱりもうちょっとこう老若男女万人に楽しめるイベントをちょっとね、なんかやってほしい、
そんな無理なんだよ、
頼むよ民主党みたいな政治の問題しゃべろみたいなね、
でも何でも押し付けましょう、
何でも押し付けましょうね、そういうようなことでございまして、
はい、
どうしますかね、来月最後、2009年最後のね、
ね、
いつもだと鍋とかなんかやってますけどね、
そう、去年は、田無駅前大輔
屋やってましたけどね、大輔って誰やねんって言ったら、ね、今となってはね、
そうですね、
そこら辺もちょっといろいろ考えてみたいですね、
そうですね、
鍋で行くのか、なんか今年を振り返るみたいな感じで ね
やるのか、
やるのかどうなんでしょうか、
そうですね、ちょっと
ビシッと考えていきたいなと思いますけれども、じゃあまた来月一つ
よろしく
お願いしますということで、
はい、
大阪大使館ブログバージョンをお届けしたのは私大阪大使の沢山キュッと、
会津地大使のタクボと、
大仏大使の前川美希でお届けしました。普通やん、
普通やん、なんか言えよみたいな、ほな皆さん
さいなら。大阪大使館。